無った人々とはイエス様を信じ亡くなったと信ずる者について言ってません。いつも眠っとる。眠っとるのはもちろん体だけなんですね。霊と魂は死んだ瞬間にイエス様と一緒になるからです。けどもまあ灰になった土になる体とは眠っとるもんだ。その中から栄光の体が蘇るようになります。眠った人々のことについては兄弟たちあなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方信ずる者が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一興に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。私たちはいつまでも主と共にいることになる。これは決まってます。素晴らしい約束です。けども主にある人々の中でまだ一度もイエス様の皆のために苦しめられた子育の持たず、困難の酒妥協して歩む、常に主に仕えていくことをしない人々ももちろんたくさんいます。こういう人々が後でダニエルのように死者の穴の中に投げ入れられ、神に祈ったが祈りが聞き届けられなかったなどということがあれば本当にかわいそうなのではないでしょうか。ダニエル書に戻りまして、6章6章の24節に次のように書かれています。6章の24節、王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに獅子は彼らを我が物にしてその骨をことごとく噛み砕いてしまったとあります。まあ、もし常に主に仕えることをしていない人々がこのような御言葉を読むと恐れを抱くはずです。ダニエルを妬んで迫害した人々が穴に投げ入れられた時、その人々だけではなく妻も子も噛み裂かれて死んだとここで書かれます。これは歴史的な事実です。私たちは新しく主の愛を見、ダニエルのように常に主に仕えるものになりたいものです。あえてダニエルのようなものになりたいものです。私たちは若い時から大胆に常にいつも主に仕えていくことが必要です。そうしないと年取ってから死者の穴に入っていく勇気がないかもしれない。ダニエルのように信仰の強い勇敢な主に仕える性格になるまでには成熟の長い時間が必要でしょう。もし成熟するなら少しの恐れもなく悪魔に立ち向かうことができるのです。ダニエルの特徴とは一体何だったでしょうか。まあ幼のような信仰、定まった心、目の前に一つの目標を持っていたことです。ダニエル書6章の1節に、 その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけてダニエルに言った。生きる神のしもべダニエル、生きる神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死死から救うことができたか。少しも妥協することしないダニエルの証は素晴らしい影響を周囲に及ぼしました。まあ、異邦地の王でさえも生きる神とはダニエルの神であると認めざるを得なくなり、また今まで神と関係を持ちたくない王様でさえも生きる誠の神を恐れるようになりました。彼は自らダニエルの神を知りたいという上かわけを持つようになっただけではなく、この神の偉大さを知るようになった結果として次のように書いたのです。まあ、全国に、結局当地の全世界に御事の御を書き送ったのです。そして結局ダニエルの神を恐れるようにと命令したのです。25節からですね、次のように書かれています。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国、諸国の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かであるように私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生きる神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、手においても血においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。まあ、運命だった、偶然だったのではない。神が支配しておられる方です。神は生きておられるお方です。神は頼る者を守ってくださり導いてくださるということです。もし今日我々が新しく主に全てを捧げ、特に我々の意志を主に捧げて使えるならば、我々の家族も救いに入るようになります。ダニエルを憎んだ人々とはもちろん正直になろうとしなかった人々だったのです。誠の救いを得ようとしたくなかった人々だったのです。生きる神の前に頭を下げたくなかった人々だったのです。だから彼らはダメになった。まあ、彼らだけではなく家族もともともにダメになってしまったのです。妥協して主に仕えることを拒むなら、まあ、夫も子も家族もごとも死死に逆らうという結果になったのです。これは厳粛な事実なのではないでしょうか。ダニエルは祈ることを禁止られた いたにもかかわらず、一月も祈ることをやめなかったから命を奪われる危険に瀕していました。前に読みました6章1節に、彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたのです。ダニエルは窓を閉めて誰にも気づかれないように祈るという賢い方法を取ることもできたでしょう。けどダニエルは窓を開けて祈るという普通の人には理解できない一見愚かと思われる方法を取ったのです。彼はその当時随一の知恵者でした。けどこのような愚かと思われる態度を取りました。彼は非常に危険の伴うこのようなやり方を意識して行ったのです。 けど彼は自分自身のためを考えてそうしたのではない、主の名誉のためにそうしたのです。私は死ななければならないのでしたが、結構です、死にます。私たちは自分たちの生活を振り返ってみると、あんまりにもダニエルの祈りの生活とかけ離れていることを思い恥じらざるを得ないなのではないでしょうか。ダニエルは自分の命を失う備えを持っていましたが、異邦の王は書き起こりました、あなた方に平安が豊かにあるように私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生きる神、永遠に固く立つ方ですと告白するようになりました。まあ、心から主に仕えるものは主の偉大さを経験するようになり、用いられるように